坂本美里の演歌がお好きでしょ。この番組はシムズミュージックエンターテインメントの提供でお送りしております。皆様いかがお過ごしでしょうか。坂本美里です。本日も始まりました坂本美里の演歌がお好きでしょ。この番組は演歌女子坂本美里が推しを演歌を熱く語る番組でございます。毎月第4土曜日このお時間14時からお送りしております。それでは今日もほっと一息演歌なひとときをお過ごしください。では早速本日の一曲、私坂本美里のカバーで八代亜紀さんの愛の終着駅です。どうぞ。お聴きいただいておりますのは私坂本美里のカバーで八代亜紀さんの愛の終着駅です。ありがとうございます。さて外を歩いておりますと満開の紫陽花が至るところに咲いていますね。東京は梅雨真っ只中ということで、私自宅に着物がたくさんあるんですが、なんといっても湿気がやっぱり一番の大敵ですので、毎年この梅雨の時期はもう本当に心配で心配で日々頭を悩ませております。そもそも北海道には梅雨という概念が存在しませんので、未だに、ね、なかなか慣れないわけでございます。ということで今回も演歌のこと皆さんにお話ししていきたいと思います。それでは今日のテーマはこちらです。私の演歌オタク活動。はい、今回は私の演歌オタク活動について、で私がどんな風に演歌とともに青春を送ってきたのかというのを、皆さんにご紹介したいと思います。実は一番オタク活動を盛んに行っていたのはおそらく小学生の頃なんですね。で、あの頃はまだ小さくて怖いものがありませんでしたから、こう好きと思えば好きという感じでのまっしぐらだったわけです。で例えば、授業中みんながこう黒板をねノートに写してる中、私はノートに大好きな歌手の皆さんのプロフィールを書き、例えば川中美幸さんですと、こうノートに、川中美幸さん1955年12月5日生まれ B 型好きな色ピンクとか、こうなんとかかんとかとこう書きまして、それを提出していたり、帰りの会ではお友達のみんなが今日頑張ったことを発言する中、こう私は今日8時から NHK 歌謡コンサートに藤あや子さんが出ます、皆さん見てくださいとか言って宣伝なんかしちゃってました。で学校のすぐ隣にもうとても大きなイトーヨーカ堂がありまして、で学校が終わるとそのイトーヨーカ堂に入り浸るんです。で地下に CD ショップがありまして、で毎日そこで貼られてるランキングを見て、あ、推しが載ってるなっていうのを確認して、で新曲が視聴できるので新曲を聴いて、お小遣いが余ってる時には CD を買って、でそしてそのままその隣の本屋さんで、カラオケファンですとか歌の手帳ですとか、演歌雑誌をリサーチし、で2階に大きな100円ショップがあるんですが、そこで皆さんの真似をしてかんざしを買って、でそして最後プリクラに移動し、プリクラで CD のジャケット写真家のように、 ポーズを決めてプリクラを撮るというのが私の放課後の毎日のルーティーンだったわけでございます。でそのプリクラにはちゃんとあの雪しんしんとかこうかっこよく曲名も書いてこう CD ジャケットの真似をしてました。で地元のホールに演歌の方がコンサートにいらっしゃるともうすぐご本人の事務所に電話してこうどうしたら会えますか、どうしたら直接お手紙渡せますかとか聞いたり、あのコンサート会場も、まあ、小学生ですからね、あのお金がなくてチケットはなかなか買えないんですが、いつも必ずロビーまでは行ってこうリハーサルから音漏れをあの聞いてました。で地元のカラオケサークルがあることを知った時にはあの一人で自転車で、まあ、行ったこともない隣町なんですけど隣町までこう自転車で出かけて、なんかそのサークルのお仲間に入れていただいたこともあります。でそこでねまたたくさんの曲に出会って演歌をもっともっと好きになりました。で小学生の修学旅行、やっぱ修学旅行バリバリ道内だったんですけど札幌と小樽に行ったんですが、小樽といえばガラス工芸吹きガラス体験というのがありまして、こう吹きガラスでグラスを作りましょうというものだったんですが、グラスにイニシャルを一文字入れますとなって、でご担任の先生が皆さん自分の名前なのでまあみんな変更はないと思いますが、もしどうしても変更したい人は言ってくださいねということで、こう一人ずつ、例えば〇〇くん S なんとかさん K とかこう読み上げていくんですが、もちろん誰一人変更しない中私だけ N でと言いましたら、こうみんながざわつきまして、もうこそこそとこう同い年の小学生たちが五代夏子さんだとかなっちゃんの N だと言ってるんですよ。まあ、夏子さんの N にした私も私ですけど、それを五代夏子さんだと分かる周りのみんなもみんなで、こう私と同じ小学校だった同級生は私のせいでというか、こう周りの、ね、同年代よりもうとっても演歌歌手の方に詳しくてですね、なんか年賀状にもうこう演歌歌手の方を載せてくれたりとか、まあ、そんなみんなに見守られながら演歌な青春を過ごしてきたわけでございます。でその後もなんか老人ホームに演歌歌わせてくださいって急に押しかけてみたり、まあ、その後結局1年間ですかね、その老人ホームでは歌わせていただいて、でまたこう自転車を愛車にして知らない街でもどこへでも押しかけて歌謡ショーを見たり、で小学校の卒業アルバムには将来なってそうな職業ランキングというのでなんと演歌歌手になっていそうということで3位に載せてもらったり、まあ、とにかく演歌のことを考えていない時間がなかったんじゃないかなというくらいにもう本当に毎日毎日演歌まみれで過ごしておりました。はい、でまあ、今回はねほんの一部なんですがこんな感じで今も現役で演歌オタクやってますので、ぜひまたこれからもどんな活動してるのか皆さんにご紹介していきたいと思います。次回のテーマもお楽しみに。
みさとの北海道弁講座。
このコーナーは北海道出身どさんこの私坂本みさとが毎月一つ皆さんに北海道弁をお伝えするコーナーです。ぜひこの講座で皆さんも北海道弁をマスターしてください。今日の北海道弁はなんもです。まあ、これ直訳はちょっと難しいんですが、まあ、問題ないよといったニュアンスでしょうか。まあ、例えばいや電話気がつかなくてごめんねに対していや何もだよとか何も何もというふうに使います。まあ、皆さんも何かこう謝罪の言葉なんかをかけられた時には何も何もと北海道弁で返してみてはいかがでしょうか。ぜひ覚えてマスターしてください。以上北海道弁講座でした。
私の女神様。
こちらは3歳の頃から大好きなキラキラビューティフル私の女神様川中美雪さんについて語るコーナーです。今日は美雪さんの好きなところをお話ししますと前回お伝えしておりましたが、なんかこうやっぱり本当に大好きな人というのはなかなかここが好きというのが出てきません。まあ、決してその好きなところがないのではなくて、こう細かく溢れすぎていて、こう一つ一つ拾っていくのが難しいという感じなんですかね。なのでまあ美雪さんといえば明るくキュートなお人柄、温かくそしてとても可愛らしいというのはもう皆さん誰もが感じていらっしゃると思います。なので今日は、いくつか個人的キュンポイントをご紹介します。個人的なので、そうあくまで個人的ということで、みゆきさんの3大キュンポイントということで、まず1つ目、同じ言葉を3回繰り返す。まあ、これは特にバラエティ番組でよくお見かけするんですが、こうなんか、例えば旅のロケ番組で疲れ疲れ疲れ疲れを取りましょうとか、なんかなんかのトーク番組でもなんかタッチが似てるの、タッチがタッチがタッチがねとか、このなんか、まあ、おそらくご本人無意識だとは思うんですけど、こうなぜかその単語を何度も繰り返すという、まあ、とても可愛いという、まず一つ目キュンポイント。2つ目、歌唱中のうなずき。これは番組の歌唱シーンでおそらく、まあ、99% の確率で見られると思うんですが、歌ってらっしゃる時、まあ、フレーズ終わりはだいたいうなずいてらっしゃいますね。あとみゆきさんは左手でマイクをお持ちになるんですが、右手の薬指と小指だけ曲がっているあの仕草、ちょっとこのラジオではお伝えしきれないんですけども、こちらも必ずと言っていいほど見られますので、皆様ぜひ、テレビでお見かけした時はその歌声に酔いしれながらもその仕草にもご注目いただければなと思います。めっちゃ可愛いです。はい、でまだまだねみきさんのキュンポイントたくさんあるんですが、まあ、おいおい皆さんにご紹介していきたいと思いますので、皆さんが思うみゆきさんのキュンポイントがありましたらぜひそちらも私に教えてください。さて昨年2月に開設しました YouTube 坂本美里チャンネルでは名曲のカバー動画をアップしております。おかげさまで登録者数ももう少しで5000人というところで、たくさんの温かい応援をいただいておりますので、ぜひそちらもチェックしてください。では次回は7月22日土曜日、同じお時間14時からこちらの番組でお会いしましょう。それでは最後に私坂本美里のカバーで川中美雪さんの二輪草です。お聞きください。お相手は坂本美里でした。
お前呼んで呼ばれて寄り添って優しく私をいたわって好きで一緒になった中喧嘩したって背中合わせのぬくもりが通う二人は二人は二輪草 ごらん。少し奥